皆さんおはようございます、ただいま、古田先生よりご紹介いただきました KGK キリスト社学生会大学宣教の働きをしております川野と申します。このように4月から私は九州に行ってしまうんですけれども、古田先生より機会をいただきまして、一幕教会の皆さんと共に礼拝できることを心より感謝しております。また日頃より一幕教会の皆さんには KGK をご支援してくださって心から感謝しております。大学生、今は小川ゆりえさんが来て KGK に参加してくれてますけれども、また卒業生の青木遥さんを KGK に送り出してくださっていることにも感謝しておりますし、また今古田先生にもお話ししていただきました、ゆりか先生はですね、KGK のキャンプでもよくご奉仕をしてくださったりして、女子学生に寄り添ってくださって、本当に KGK を助けてくださったなと思っております。ゆりかさん、ゆりかさんと言ってしまいますけれども、私の大学生時代の2つ下の、KGK の後輩であり、友人でもあったんですね。ですので、名古屋に進学校を卒業して名古屋にいらっしゃった時はよく、私のうちにお交わりに来ていただいて、夫婦ともどもお交わりさせていただいて、とても励まされる存在だったなと思っています。私が4月から九州に行くので、鹿児島にもたびたび行く機会があるものですから、私の方がとてもお世話になるなと思っていて楽しみにもしております。私が仕えている KGK ではクリスチャンの大学生、また専門学校生たちが自分が今いる場所、そこは神様が使わせてくださった場所だと、この大学もバイト先も神様が使わされたんだと受け止めて、その使わされた場所で福音に生きるということを励まし合っております。何時の若き日に何時の創造者を覚えよと聖書にもありますけれども、この大学生時代というのは本当にいろんなたくさんの価値観に触れて、また揺さぶられる、またその先の結婚であったり就職であったりを控えた本当に人生の土台を築く大事な時期であります。そのような大事な学生時代にイエス様を中心とした聖書を土台とした価値観を身につけること、それがやがてこれからの明日の教会を立て上げることにつながっていくのだと思っています。ぜひ引き続き学生宣教の働きのためにもお祈りいただければ幸いです。さて今日の聖書の箇所なんですけれども、今日の聖書の箇所はイエス様と弟子たちが旅をしている中、弟子たちは船に乗って行くんですけれども、その途中突然嵐に見舞われてしまってしまう、そのような場面が描かれています。私たちの人生も時に嵐のような試練を経験することがあるのではないでしょうか。そのような試練の時に神様はどのように私たちを助けてくださるのか、今日はそのことを御言葉から教えられていきたいと思います。御言葉に入る前に一言お祈りしたいと思います。どうぞ心を合わせてください。愛する天の父なる神様、あなたが今朝起きよと私たちを目覚めさせてくださり、そして今あなたを礼拝する場所に座らせてくださったことをありがとうございます。今あなたに語りたいことがあると、生きておられる主ご自身が私たちに御言葉を語ってくださることをありがとうございます。どうぞ聖霊なる神様が私たちの心を照らしてくださって、この箇所に示してくださったあなたの御思いを教えてくださいますように、どうぞお願いいたします。あなたの御言葉に期待し、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。この箇所、この先ほど読んでいただいた箇所の前の部分から見ていきたいと思うんですが、そこではイエス様がたった5つのパンと2匹の魚をこの奇跡的に増やしていって5000人もの群衆を養ったという場面がありました。そのような5000人ですから、女性も含めれば1万人近くいたかもしれませんけれども、おびただしい群衆にパンと魚を配っていた弟子たちも、そのようなありえない奇跡と、また人々が喜んで歓喜する姿を見て達成感とともに、また心地よい疲れを感じていたと思います。 そして今日の箇所22節以降、弟子たちはイエス様と別れて、イエス様は山の方に行かれ、そして弟子たちは船に乗って向こう岸へと渡ろうとしています。最初はなんてことのないいつもの船旅だったことでしょう。しかし突然雲行きが怪しくなっていき、この向かい風にさらされて船をコントロールすることができなくなってしまいました。この時に弟子たちがどのくらいの時間船に乗っていたかといいますと、23節を見ていただくと、イエス様が山で祈っていたのが夕方頃とあります。夕方。そして25節のところを見ていただくと、弟子たちが船で漂っていたのが夜明けというふうにあります。新改訳聖書のを使っている方で下の注釈がある方は、夜明けはだいたい午前3時から6時というふうに書いてありますので、少なくとも8時間以上ですね、この船に乗り続け、そして強風と高波にさらされていたことになります。皆さんちょっと想像していただきたいと思いますけれども、ただでさえ日中はこのパンを配って疲れているのに、こんな真っ暗な真夜中、しかも8時間以上も船の上で向かい風にさらされている弟子たちはどんなことを思っていたと思うでしょうか。また皆さんがこのような船に乗っていたらどのようなことを思うでしょうか。ある弟子は最初はなんとか向こう岸まで頑張って渡ろうと船を頑張って漕いでいたかもしれない。でもいくら頑張っても進むことができない、疲れた、もう無理だと諦めていたかもしれない。またある弟子は、いやこの船が沈んでしまったらどうしようと恐怖で身動きが取れなくなっていた弟子たちもいたでしょう。あるいはこれまでイエス様に従ってきたのにどうしてこんなことになってしまうのか、こんな大変な時にイエス様は一体どこに行ってしまわれたのかと、イエス様に対する怒りを感じていた弟子たちもいたでしょう。このようなどうしようもできない状況に対する恐れや怒り、弟子たちの心の中にもそのような嵐のような感情が渦巻いていたんではないでしょうか。私たちも順風だった人生が突然このような試練に遭うとき、弟子たちと同じように恐れや怒りを感じることがあるんではないでしょうか。経済的な不安、病気の苦しみ、仕事や学校でのプレッシャー、愛する家族の問題、人間関係の難しさなど、私たちはさまざまな人生の嵐を経験します。そして試練に遭うときに、神様どうしてですかと、もう耐えることはできませんと叫ばざることを得ない時があると思います。この聖書の箇所の弟子たちも同じような気持ちでした。しかしそんな嵐のただ中にイエス様は助けに来てくださっている。ここでイエス様がそのような時に私たちをどのように助けてくださるのか、今朝は3つのポイントで見ていきたいと思います。第1のポイントは、イエス様の言葉には嵐の中を歩ませる力があるということ。イエス様の言葉には嵐の中を歩ませる力がある。ガタガタと震えながら船にしがみついた弟子たちは、荒れ狂うこの湖の上を見ていると、このうっすらと月明かりに照らされた男がこのゆっくり湖の上を歩いてくる姿を目撃します。それを見た弟子たちはですね、思わず、わ、幽霊が来たと悲鳴を上げてしまうんですけれども、しかしその人影は27節のところでこのように言っています。27節、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。それを聞いてイエス様だと分かって安心したのか、ペテロはここで突拍子もないことを言い始めています。28節、するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。 これを聞いていた周りの弟子たちはですね、と思ったと思うんですね。いやいや、水の上を歩くなんて不可能に決まっていると。ペテロ、あなた死にたいのかと。しかしですね、イエス様は不思議なことに29節で来なさいと言われています。するとペテロは船から湖に足を踏み出して、一歩また一歩と歩き始めていきます。皆さん、水の上を歩くなんて、この普通に考えて不可能だと思いますよね。なぜペテロはここで水の上を歩くことができたんでしょうか。それはイエス様が来なさいと命じられたからです。そしてペテロがこのイエス様の言葉を信じて歩み出していったからです。ペテロは自分勝手にイエス様今すぐ行きますと言って自分から飛び込んだわけではなく、イエス様の言葉を待っている。ここにイエス様が命じてくださるのであればそれができるというペテロの信仰を見ることができます。私たちも弟子たちのと同じように水の上を歩くなんて無理だと思います。特にこんな嵐の中でもし歩けなかったら溺れて死んでしまうわけです。けれどもここで教えていることは、大切なことは、たとえ不可能に見える状況であったとしても、たとえ私たち自身に乗り越える力がなかったとしても、イエス様が命じられるなら不可能は可能になるということです。神様が光をあれと言われれば光が存在するように、イエス様が来なさいと言われれば歩くことができる。私たちがもう無理だと思える状況にあるとき、イエス様の言葉である聖書の御言葉は不可能と思える中を歩ませる力がある。第一のポイントは、イエス様の言葉には嵐の中を歩ませる力があるということです。さて第二のポイントに入っていきましょう。第二のポイントは、神の御手は決して私を離さないということです。神様の御手は決して私を離すことがない。最初ですね、順調に水の上を歩いていたペテロさんなんですが、途中でズブズブとこの沈んでいってしまいます。なぜペテロは沈んでしまったんでしょうか。30節を見ると、ペテロが沈んでしまったのは風を見て怖くなったからだとあります。最初の方はイエス様の言葉を信頼していたペテロですけれども、この荒れ狂う波風を見た瞬間にですね、このイエス様の力よりも環境の力の方が強く見えてしまったんですね。この問題を見て恐れるがあまりにイエス様を信じれなくなって沈んでいってしまった。私たちも何か恐れや心配があるときに、この問題ばかりを見すぎてしまって神様を見失ってしまうということがあるんじゃないでしょうか。私は普段大学生たちと関わっているんですけれども、このいつの時代のですね、大学生たちも悩む、必ず悩む2つのことがあると言われているんですけれども、皆さん何か思い浮かぶでしょうか。それはですね、恋愛のことと進路のことなんですね。この誰と結婚するのか、どのような職業に就くのかというのは、その後の人生を大きく左右することですので、当然悩むわけです。しかし、その問題ばかりにとらわれてしまうがあまりに、神様に信頼できなくなってしまうということがあるなと思わされます。ですね、例えばですね、今日500円玉持ってきてるんですけども、この500円玉をですね、この恋愛の問題としますと、いや、あの子は僕のことをどう思っているんだろうか、付き合うためにはどのようにアプローチしたらいいんだろうかと、この問題ばかりが大きく見えてしまう。また進路に対しても、いや、どの進路を選べばいいんだろうか、あの就活はうまく面接をパスすることができるんだろうかと、この問題ばかりが大きくなって見えなくなってしまう。ここ笑ってもいいシーンなんですけどね この問題ばかりが大きくなってしまって、この問題の背後で支配しておられる神様のことが見えなくなってしまうということがあるように思うんですね。ペテロもこの風という問題を見すぎるがあまりにイエス様を信頼できずに沈んでいってしまった。ではそのような問題にとらわれて信じれなくなった私たちにイエス様はどう関わってくださるのか。イエス様はペテロに言われるんですね。ペテロ、よくも私を疑ったな、しばらくそこで反省して自力で泳いでくださいと、まあ、そういうふうには言われないわけですね。31節を見ていただくと、イエス様はすぐに手を伸ばしてペテロの腕をがっちりと掴んで引き上げてくださっています。神様と私たちの関係っていうものは、何かこの手と手を組む関係というよりも腕と腕を組む、まあ、そのような関係に近いのではないかなと思います。私たちが神様を信じれなくなった時に、ああ神様はこんな自分を見捨ててしまったに違いないと、こう手と手が離れたような感じがすると思います。しかし神様は実際には私たちの腕をがっちりと掴んでくださるので、たとえ私たちが信じられなくなったとしても、神様は私たちの方をがっちりと掴んでくださるんですね。開かなくても結構ですけれども、ヘブル書の13章5節では、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっています。ヘブル書13章5節ですね。私たちの信仰生活の歩みには時に沈むことがあります。でもそんな時こそペテロが叫んだように、イエス様助けてくださいと祈りたいと思います。イエス様は決して私たちの腕を離すことなく、がっちりと掴んで必ず引き上げてくださるお方です。第2のポイントは、神の御手は決して私を離さないということ。それでは最後のポイントに入っていきたいと思いますが、第3のポイントは、イエス様こそすべてを支配しておられる神だということです。イエス様こそすべてを支配しておられる神だということ。ここでどうしてこのマタイの福音書を書いたマタイがこの出来事をあえて書き残したのか、いやそれ以上にマタイを通して神様が一番伝えたかったポイントを見ていきたいと思います。2つの場面を見ていきたいと思いますが、1つ目は27節のところです。27節で、怖がる弟子たちに向かってイエス様は、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われています。この私だという言葉、これは言語のギリシャ語ではですね、エゴエイミという言葉が使われています。英語ですと It is I だとか I am、私はあるというふうに訳される言葉でもあります。この私はあるという言葉、聞き覚えのある方もいらっしゃるかと思いますけれども、私はあるという言葉は旧約聖書の出エジプト記のところで、神様が燃える芝のところでモーセにご自身を表された時に使われた言葉です。私はあるという言葉はかつてエジプトの奴隷として苦しめられていたあのイスラエル人を力強く救い出してくださった、このヤハエなる神様を連想させる言葉なんですね。ですので別の箇所ではイエス様が私はあると言った時に、パリサイ人は冒涜だと言ってイエス様に石を投げつけようとした箇所もあるわけですけれども、そしてもう一つの場面を見ていきたいと思います。それは当時のユダヤ人がですね、海を沈めることができるのは神様だけだと信じていた点です。ガリラヤ湖はまあ湖なんですけれども、言語的には海というふうにも訳される言葉が使われていまして、この海というものは当時この、まあ、当時のそのユダヤ人やまあセム語圏の文化圏ではですね、この混沌カオスだとか、まあ、悪いものとしてこう理解されていたんですね。それを象徴するものとして、 開かなくても結構ですけれども、詩編の89編8節9節のところでは、この混沌を収められるのは神様だけですというふうに賛美されています。誰があなたのように力があるでしょう、主よ。あなたは海の高まりを収めておられます。波が逆まくとき、あなたはそれを沈められますと、詩編89編8節9節ですね。ですので、この今日の場面で嵐が沈められた後、33節のところを見ていただくと、船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝したとあります。通常ユダヤ人は唯一の神様以外は絶対に拝みませんけれども、ここで弟子たちはイエス様こそ神様の子供であると、この世界さえも治めておられる、支配しておられる神様なんだと信じたことがわかります。マタイがこの2つの描き方を通して伝えたかったことは、イエス様こそこの世界、自然さえも支配しておられる神様なんだということです。私たちは信仰生活が長いとですね、イエス様が神様で全てを支配してくださっているというのは、当たり前のように知っているかもしれませんけれども、しかしいざ私たちの現実の問題が大きすぎるときに、いや、さすがに神様でも解決してくださらないんじゃないかと思うことがあるんじゃないでしょうか。しかしイエス様にとってこの嵐を鎮めるということは難しいことではなかった。なぜならイエス様がこの世界を作られた神様だからです。車を作る、設計士の方が自分が作った車だからこそ修理することができるように、この世界、太陽も地球も作られたイエス様は私たちの問題さえ解決することができる力を持ったお方です。イエス様こそ全てを支配しておられる神様なんですね。皆さんの中には今人生の嵐のただ中を通っておられる方もいらっしゃると思います。あるいは今は穏やかであっても、いつそのような嵐に見舞われるかも分かりません。嵐の中でたとえ私たちがもう限界です、もう無理だと感じていたとしても、御言葉にはそのような不可能な中を歩ませる力があります。私たちがそのような中で時に沈むことがあったとしても、イエス様は決してあなたを離れず、あなたのことをがっちりと掴んでくださいます。そしてふさわしい時に必ず引き上げてくださる。そしてイエス様はあなたが抱えているその問題さえも御手の中で支配してくださっています。私たちはこの問題ばかりを見るのではなくて、背後でこの問題を支配しておられるイエス様を見つめながら、この新しい1週間もイエス様を見続けて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちは人生の嵐に遭うときにどうしてこんなことになってしまうのか、そして神様のことを見失ってしまう、そのような弱いものです。しかしイエス様、あなたはそのような弱い私たちのことを知った上で、私たちのもとへと近づいてきてくださることを感謝いたします。そして私たちの腕を掴んで、しっかりしなさい、私だと、私たちと共に歩んでくださることを覚えて感謝いたします。神様、どうぞ今特に苦しんでおられる中、人、また試練の中を通っておられる方を特別に憐れんでください。あなたの御手が導いてくださって、その試練を通してあなたのご栄光を表してくださり、あなたが再び引き上げてくださいますように、どうぞお願いいたします。私たちの人生は一切はあなたのものです。私たちは全てを知りませんけれども、あなたが全て知っておられますから、 そしてあなたが良いお方であり、すべてを最善に導いてくださいますから、一切をあなたの御手にお委ねいたします。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。